エミのミッドナイトレディオ始まります。こんばんは、エミです。今宵もひとときお付き合いください。前回のレディオで近々できたら近々お話ししに来ますというふうに言っていたんですけれども、今回はやってまいりました。というよりですね、ちょっと今回はですね、全く TMI ではあるんですが、初の2本撮りをしてます。はい、先ほどまで前回のものでものを撮っていたんですけれども、もう話したい内容があるんだったら2本撮りしちゃってもいいんじゃないかなっていうことで、どうなることやら、ちょっとね、録音してみようと、レコーディングしてみようと思い立ってこうして話しております。とりあえずあれだね、出だしの声はやはり滑らかでした。私調べですが、はい、一本分喋ってるんで面白いですね、そういう違いも。そう、前回にその手放すっていうこと、自分の世界を自分で作っていくっていう中では、手放すっていうことはとても大切なことだなっていう話をしていたんですけれども、なんかね、先月はなんかね、その気持ちっていうのがすごく強くなっている時期でした。でね、その前に、最近ね、ハマっているものがありまして、知っている方は知っていらっしゃるかなと、ご存知かなとは思うんですが、万年筆にハマってましてですね、これが楽しいんですよね。いや、沼だ沼だとは思ってましたけど、なかなかの沼ですね結構ね、たくさん動画とかサイトの記事とか見て、で、気になるものをこう何個か絞ったりして、だいたい1000円から5000円、5000円以下の万年筆、今はね、安いものもたくさん出てるんですよ。安いんだけど実力派なものも出ていて、なんかね、それをちょっとね、試してみたくて、結構あれがいい、これがいいっていう情報はたくさんあるけれども、もう筆記用具って、もうね、あまり人の評価って、なんていうの、当てにならないというか、やっぱ自分の個人の好みがあったりするから、結局はやっぱ試してみないとわからないんですよね。というちょっと言い訳をね、しながら、あれこれ購入して、で、いろいろこう、書いて、あ、全然違うわとか、なんかそういうのを試したりとか、あとインクも手を出しちゃってですね、インクに手を出すと、これまた沼のもう一段階、一段階何段階か深いこう沼ね、ちょっとね、こうハマっている、いく感じなんですけれども、またこれも楽しい。万年筆だからこそ使える色てか、こう味わうことのはできる、見ることのできる色、山ほどあるんですよね。これはペンでは、どうしても出てこない。もうね、やばいですね。そう、 で、もともとはその万年筆で字を書きたいっていう自分の欲求からスタートしてるんですけど、だからやっぱ書きたいわけですよね。だから私あまりね、こう例えばノートを書くとかすることほとんどないんですよ。記憶する方が多いというか、うん、で何かこう自分の中のことを消化させたりとかするのも基本的には書き出すっていうことはほとんどしないんですね。うん。にもかかわらず万年筆をたくさん買った、さあどうするかってなるとやっぱり書きたくなるわけですよ。うん。でここでですね、ちょっとそのタイミングというのもありまして、8月の頭に更新した時に少しお話ししたと思うんですが、夏休みをね、今回はきちんと休みますというふうに宣言をして、何もしない時間、本当の意味での夏休み、うん、お盆休みっていうのを取ったんですよ。うん、でこれがすごく良くてですね、うん、いつもずっと頭の中に仕事の要素がある、まあそれは仕方がないことなんですけど、仕事の性質上というか、でもなんか一旦置いておける時間にやっぱりなったんですよね、その間。うん。でプラスそこに万年筆の書きたい欲求が入ってきて、で頭の中が少しスペースが空いてってなった時に、まずこういう時間を毎月持ちたいなっていう、だからこう1週間くらい何も考えなくていいこの休みの時間っていうのを取れるようにしたいなって思った時に、これまた今までほとんどしてこなかったスケジューリング的なもの、うん、そういうこともちょっとしてみようかなとか、でそれ以前に、なんだろう、今ってどれくらいの割合っていうか、こう脳内占拠率みたいなこう占めてる割合みたいなものとか、でそれを本当はどんな風にしたいって思ってんのかな私っていうところを、今までだったら漠然とこう頭の中で考えたりしたんですけど、何せ書きたい万年筆使いたいっていうことで、あの手帳にですね、いろいろこう書き出してみて、でこう自分の中で呼ぶのに通称自分ミーティングという風に名付けて、夏休みの間割とそれでいろんなテーマでこう書き出して、で本当はどういう風にしてみたいのかっていうのとかもちゃんと書き出してみたりとかして、でその結果、休むためにきちんとその何も考えないで休める時間を取るために、ちょっとスケジューリング、いろんなもののスケジューリングをしてみようっていう風にこう思い立ったわけですよ。うん。で私あのスケジュールを立てたりするのは、あと人のスケジュールを管理したりするのは、実はお仕事で結構長い間やっていた部分なんですよ。うん。あの人に対してはできるのね自分に対しては全く、ね、あの自分に対しての管理は甘いから、そこはいかようにでもなるし、あと自分の性分分かってるから、なんか今までしないできたんですけど、なんだろう、こんな風に夏休み中ですよ、こんな風になんかこうちょっと頭の中空っぽにできる時間を毎月取れるんだったら、すごくそれはいいなって思って、そのためのスケジューリングならしてみようかなって思ったんですよ。でまたこれね、スケジュール立てるのとかすごく上手なんです私もう仕事してるから、前仕事してて、だからなんかその綺麗に立てられはするんですよ。だからこういろんなもののスケジュール立てて、またそれもね、万年筆で書き出して、でじゃあこれでやってみようみたいな感じでね、去年じゃないや、先月やってみたわけですよね。うん、どうなったか、途中で飽和しました一番大事なところで、あ無理ってなって本当に、うーん、いや なんだろう、面白いくらいに、うわすごい本当に私こういう風にしてもできないんだなっていうのが分かってすっごい面白かったんですけど、うん。でただその中でずっと多分もう1ヶ月近くですけど続いていることっていうのがあって、それは何かっていうと、毎日私命名リリースリストっていうのを書き出す。またこれも万年筆が使いたいがためだったんですけど、最初いろんな色で分野で書き分けて、今日自分のところから手放すもん。で大体みんななんかこうよく世の中にあるのがトゥードゥとか、あとタスクみたいな感じで、やらなきゃいけないこととか、なんかそんな感じなんだけど、もうこのやらなきゃいけないっていう発想自体がものすごく合わないので、なリリース、もう手放すならすごく合うなって思って、またこれも緩いですよ。自分が動けるように、なんだろう、ちっちゃなことも入れるのがポイントなんですよね。以前にもちょっとお話ししたかもしれないんですけど、なんか買い出しに行くとか洗濯するとか洗濯物畳むとか、そういうなんか一連の流れでやるんじゃないのみたいなことを織り交ぜつつ、お仕事で今日やったらいいことみたいなのをこう書いてね、自分の中から出していくものっていうのを見える化させてみたわけです。でもちろん全部できない日ももちろんいっぱいあって、うん、でそういうのも許容範囲ですよ、うん、明日に回す、ゆるーくゆるーくそういうことをしてみたわけです。でそっちのねリリースリストの方は今も続いてます。ただその1ヶ月やってみてカチッとスケジュールを立ててそれに合わせてやっていくのは、うん、やっぱり無理だったっていうことに8月で気がついたので、じゃあ9月はどうやってみようか。結局の夏休みの宿題なんですよ、いつもやり方として。最後の最後に駆け込んで、なんか驚異の集中力で仕上げていくっていうのが多分私のスタイルで一番合ってるんだと思うんですよね。結果それで何かを逃したことはないし大丈夫なんですよね。ちょっとなんか早めに終わらせてもう一回見直してから出してみるのはどうだろうみたいな風にしてみたんですけど、しないな、うん。その場その場でやってる時にものすごく見直してたり、知らないうちにこう遂行してたりするんで、多分その部分っていらないんだと思います。なんかでもそういうのも一回やってみて分かったから、なんかすごく良かったなと。で根本的に、なんだろうな、やっぱ仕事の部分に目が行くと、仕事はどうしてもやらなきゃいけないところですよね、お仕事ですから。だからそっちに重点を置きすぎて、そっちが優先順位高いみたいになっちゃうから、そうじゃなくてやりたいこと、やってみたいこと、これを先にできるよう なんか逆転の、だからもう私は駆け込み派だっていうふうにもう自分自身が決めてしまえば、でずっと頭の中にあるっていうのはどっかで早めにやらなきゃっていう思いがあるからだなとか、うん、それちょっともう諦めようとか、いい加減お仕事してて何年になるんだと、ずっとそのやり方じゃないかと思って、うん、そういうのをこう見直すというか改めて気づく。でなんか私なりのスタイルを作る、なんでこうしてるかっていうと、この自分の中に余白を作る、余白ができる、余裕ができる、時間ができることが、頭が空っぽになるタイミングが今までより長い時間できることが、私の次の一歩というか新しい何かにつながると、私の中の私がそういうふうに言っているからです。 そうなんだろうなって勝手に自分が思ってて、だから多分こうしてあれこれしている。うん、だからね、今までやったことのないことだったから、うん、で私は別にこれをまたね、あの9月はどうしようかなっていう風なところを、今ちょうど空き時間なのでそういうのを描いたりしていますけれども、なんだろうな、同じ形で何かを続けていくっていうのも、私多分そんなそれをやろうと思ってするできることではないので、うん、今月も書き出してみたかったら書き出すし、そうじゃなくってもやれそうだったらやるし、なんかそんな風にしていこうかなと思ってます。ただやはりその中でもいろんな気がかり、私どっちかというと心配性だったり、いろいろあれをこれくらいにやっといた方がいいものだなっていうような、しっかりそういう部分をなんかこうきちんと抑えている、その部分もそういう性格もあったりするの でそこがずっと気がかりで気になりながら身動きが取れないっていうこと、腰が重いからめんどくさがりだから、なんかそういうふうになりがちなことが多いので、かそういうものたちをいち早くこう泳がせるというか、うん、あの私のところに取っておかないで、まあ、そういうことってきっとなんかその相手があることだったりするので、こう手放して、一回手放して自分のエリアからこう泳いで出て行ってもらうようなことをするのに、うん、リリースリスト的なものはすごく、うん、有効だなって思いました。まあ、何より毎日字が書ける万年筆で、うん、なんかねすごく面白いなって思ったんですよ。結局そういうふうに何かをこうやってみよう、ああやってみようっていう、こう8月にしてみようって思ったことって、万年筆で字が書きたいって思ったそこからスタートしてるんですよね。うん、その時そう思ってた瞬間に、うんと、なんだろう、自分の今を考え、なんか考えて書き出してみたりとか、なんかそういうふうにリストを書いてみようとか、スケジューリングしてみようとか、なんかこういうふうにしてみたいなとか、そんなふうに思って万年筆を買ったわけじゃないんですよね。だから万年筆に興味を持ったわけじゃなくて、ただただ万年筆で字が書きたい、そんなところから始まっていることなんです。だからすごく面白いなと思って、でこれで私の生活は変わったし、うん、一時的なのかこれからずっとなのかわからないですけど、うん、でも私はこういうのをなんかちょっとスイッチ考える思うんですけど、まさかそれあれがスイッチだったなんてってやっぱり思います。だからそんな、うん、分かりやすい、なんかこうこれをやったらあれにつながるんだなっていう、なんか分かりやすいスイッチではないなってそれが面白いんだけどね。まだそのあの時の万年筆で字を書きたいっていうスイッチから続いていく変化はこれから先もきっとまだあるなっていう、今まだ現在進行形だなって、うん、感じてます。でつくづく何でしょう、何かのために何かをするっていう考え方というか、その方式が私は合わない、私は合わなくて、どっちかっていうと今やりたいこと、今してみたいことをしたらどこにたどり着くかっていう、その発想が私にはとっても合っている。で、何かあるんだろうなって思ったり思わなかったり、あれがそうだったのかって思ったり思わなかったり、そういうふうにしながら何が起こるかわからないなんかところに一歩踏み出すっていう方が性に合ってるなって思いました。うん、でこういうことがあるから面白いんですよね。うん、ただただただ興味、なんか字書いてみたい、万年筆で字書いてみたい、そんな、なんだろう、ささやかな興味欲求、 なんかそういうものから何かがスタートすることが実はたくさんあるんだと思います。だから万年筆からまさかね手放すとかっていう話のなんかそういう流れとかになるとも思わなかったし、だからすごく面白いもんですよねそういうのって。なんかねこの感じをお伝えしたくて、ね、ちょっと珍しく初めて2本撮りしてみましたけれども、どうかなこれからまたレディオのそのレコーディングのスタイルも変わっていくのかもしれないし、また戻るのかもしれないし、それも自分自身で楽しみにしながら過ごしていこうと思います。さすがにちょっと2本喋り続けると疲れるのかしら、久々だったからかない
つもね多分この足したくらいの時間1本で話してる時とかもあったと思うので、
これがいい感じだったらまたそんな感じで撮ってみようかなとも思います。では、今宵はこの辺で。またね。